聖書と福音の時間です。阪神タイガースのロックおろしと巨人の闘魂込めては同じ作曲家ということをご存知ですか？古関裕二です。彼がクリスチャンの音楽家木須義之進から音楽の手ほどきを受けたことは事実です。 NHK ドラマエールではその妻古関乙と初めて出会った重要なシーンで賛美歌慈しみ深きが歌われていました。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。先日講演者として招いてくださった企業のロビーに自己啓発の言葉が貼り出されてありました。心の状態は部屋に現れる。寂しさは金遣いに現れる。気品は言葉遣いに現れる。我慢は怒りに現れる。無知は傲慢さに現れる。思わずメモを取りましたね。特に無知は傲慢さに現れるという言葉が心に刺さりました。よく知らないと相手のやってることが本当は良いことであったとしても手抜きに見えたり愚かに見えたりするって言うんですよね。そして神に対する無知は神への傲慢さとなって現れるとも言えるのではないか、そんな風に思ったんです。神様ってどんな方でしょう？聖書にこう書いてあります。しかし働きがない人であっても不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。ここから三つのポイントでバイブルの神をご紹介しましょう。第一に、聖書の語る誠の神様とは、創造主なる神です。つまり、すべてのものの第一原因者、全宇宙、全物質、全エネルギー、時間も空間も無から創造されたお方、それが聖書の語る神です。神の存在を認めない人はビッグバン理論という仮説を信じていらっしゃるんですね。これは簡単に言いますと、宇宙はビッグバンという大爆発で誕生し、高温高密度の火の玉状態から膨張、さらに冷却、そのプロセスの中で星や銀河ができて、そして今日に至りましたという理論なんです。しかし何もなかったところに爆発が起きたというなら、その爆発はどうして起こったのか、何もないのに何かが爆発するとは一体どういうことなのかということを説明しなければなりません。そこで量子論的な揺らぎによって時空が起こったというのが、まあ今のビッグバン理論の最先端の説明なんですが、この揺らぎが起こったというなら、その揺らぎの原因は何なのか、揺らぎの究極の原因について説明しなければならないんですが、それはできないんですね。聖書はこう言ってます。はじめに神が天と地を創造した。神は、はじめという時間、天という空間、地という質量を伴う物質を創造されたのです。この神が作った宇宙の中に、人間が住むのに最適な条件を備えた地球があります。私たちはそこに生まれ、生かされているんですね。いわば、創造主がオーナーである地球という邸宅に、ただで住まわせてもらっているタナコみたいな存在です。それが分かると、この地球環境を乱れに粗末にするというようなことも出てこないと思うんですね。第二に、神は義なる神です。罪を罪として正しく裁く方なんですね。先日 SNS で匿名の方のエピソードを読んで考えさせられました。その男性が深夜に駅を降りて自宅に向かっていたところ、後ろから3人の若者がついてきたって言うんですよね。そして人通りのないところに来るといきなり前に回って立ちふさがった。そして持ってるものを全部出してみろと凄んできたんです。恐喝です。 彼は言われた通り持ち物を見せました。すると3人は表情がみるみるこわばったそうです。そしてなんと勘弁してくださいと言って土下座して謝ったって言うんですね。そこで彼はいやそんなことしなくていいんですよと言って立ち上がらせ、ズボンの膝のところについてる土をパンパンと汚れを払ってあげた上で逮捕したそうです。警官だったんですね。持ち物を見せてみろと言われて警察手帳を見せたその瞬間、彼らは脅した相手を間違ったということに気がついたんです。無知は傲慢に現れるとはまさにこのことです。今世界で暴力が横行し、テロがのさばり、ドメスティックバイオレンスがどこにおいても見られ、差別やいじめが絶えることがありませんね。人は人に対しても傲慢です。どうしてブレーキが壊れた暴走車みたいになってしまってるんでしょう。正しく裁く神を見失っているからではありませんか。神は正義の神です。そして正義とは悪を憎むという意味なのです。義なる神はこの世界をご覧になっている方なのです。第三に、神は救い主を信じる不敬虔なものを義と認める方だというのです。先ほど読んだ聖書の箇所のところに不敬虔なものを義と認める方とあったんです。初めてここを読んだ時、ミスプリじゃないかと思いました。つまり敬虔なものを義と認める方ではないか。まあそれだったら納得できます。ところが何回読み返しても不敬虔なものを義と認める方と書いてあるんです。不敬虔なものというのは神に反逆する罪人の別名です。悪い奴を義と認めたりなんかしたら、そりゃいかんだろう、世の中狂っちゃうだろうと思いました。もしただ多めに見るということで成り立つ義であるならば、それは不正な義であるわけですね。しかし神は罪人の不義の責任を救い主に負わせることで、罪人が罪人のままありのままの状態で救い主を信じる、その信仰を義と認めてくださる方なのだと語るのです。先日 SNS でおもちという人のツイートを見ました。彼女が5、6歳の時に今は亡きお母さんに言ったそうです。おもちの宝物はね、虹色のビー玉、お母さんのは、お母さんの宝物はね、おもちちゃんと帰ってきたそうです。あれから二十数年経ちました。その間何度も人に裏切られ、傷つけられ、挫折し、人間やめたろかと思いましたが、その度にくたばってたまるか、私はお母さんの宝物なんだぞと思い直して立ち直ってきました。愛ある言葉の効力は永遠だとツイートされてたんです。神はあなたを宝物のようにして愛してくださっています。その宝物であるあなたが罪人になり下がったとき、神はあなたの救いのためにできることを全部してくださったのです。ご自分の一人子イエス・キリストを救い主としてこの世に送ってくださったのです。そしてあなたの罪のためにキリストは十字架にかかって死に、墓に葬られ、三日目によみがえってくださいました。これがあなたのための救い主、イエス・キリストです。私たちに今求められているのは難しいことではありません。簡単なこと、単純なこと、しかも一つだけなんです。この救い主イエス・キリストを信じるということです。自分の心の中にイエス・キリストを救い主として受け入れることです。今、それをなさってください。そして永遠の命と許しを受け取ってください。心からお勧めします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。 ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。